東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月22日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、東京オリンピックからもう早3年が経ち、いよいよパリオリンピック開幕1ヶ月ちょっととなりました。今年の夏はやっぱりスポーツの話題で盛り上がりそうですね。我が家、実は夫のお仕事の帯同でちょっと行く予定でして、長期滞在する予定なんですが、どんなパリの街中で今回はいろいろな競技をするというのが目玉ということで、ちょっと楽しみですね。スポーツの夏になりそうですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、オルビス株式会社代表取締役社長小林拓磨さんをお迎えします。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、オルビス株式会社代表取締役社長小林拓磨さんをお迎えします。小林拓磨、オルビス株式会社代表取締役社長、2002年ポーラ化粧品本舗現ポーラ入社、2009年にグループの社内ベンチャーブランドで立ち上げたリセンシア取締役、2010年代表取締役社長、2017年オルビス取締役、2018年より現職、ポーラオルビスホールディングス取締役、 M&A で取得したトリコ株式会社取締役を兼務。小林さんがいろいろ手掛けてきたこの 5,6 年の改革の中で、物流センターの改革っていうのがかなり比重としては大きかったということですが、物流センター国内何個あるんですか？
はい、東と西で2つ持っていまして、はい、で DX で非常に大きな改革をしたのはメインの、はい、まあ、東の物流センターですね、埼玉にある。
へえ、1日でどれくらいそのこなす件数ってあるんですか？
今1日で2万件とかの出荷をさばいている感じですね。
じゃあなんかその箱というか場所を想像したいんですが、かなりもう巨大な物流センターって感じなんですか？
まあ結構大きいですかね、
うん、へえ、うん、そこで改革を行ったということで、その物流における DX の改革、その1はどんな感じだったんですか？
まあ結論から言うと、2020年の7月に物流センターの7割近くをまあ自動化をしていくと、でそれが中国のリビアオ社っていうところの AGV 無人搬送車、無人搬送ロボットを走らせて自動化をしていくっていう内容だったんですけれども、まあ、コロナ真っ只中のローンチだったんで、割とこうメディアの方とかからは、まあコロナがあって人がリアルに働けなくなっているからやったんですかって。でもコロナになって 3,4 ヶ月でそんなことはできるわけないんですね。確かに
用意周到すぎますもんね、
もうこれ、ね、2年半ぐらいにわたるプロジェクトで、2018年ぐらいの時に物流クライシス、運転手が確保できないっていう問題があって、はい、例えば最大手のヤマトさんなんかもちょっと取引先を制限したいとかですね、そういう話もうちにも来てましたし、そうなった時にやっぱ今後働き手がどんどんいなくなるので、そこに対して早く手を打っておかないといけないなと。結局バリューチェーンの最後って、我々みたいなメーカーってお客様に商品届かなければ、それまでどんないい商品作っていい広告作ってももう何もないのと同じになっちゃうんで、まあラストワンマイル、最後のお客様に届ける物流のところをやっぱりね、サステナブルにしておくっていうのは、バリューチェーンをサステナブルにするっていうことにイコールになるんで、まあそこに対して投資をしようと意思決定をしたっていうことですね。
それまでは 100% 人の手でそのピックアップっていうか、そのこれとこれを頼んだ方にこれを届けるっていうのをやってたんですか？
そうですね、はい、もちろん多少の入ってますけど、はい、でもほぼ、まあ、人が 全部やっていたっていう状態だったものを、まあ、変えていったって感じですね。
その中国のシステム会社ですか？
そうですね、AGV、リビアウっていうスタートアップですね、はいはい、中国の。
そことはどういう出会いというか、まあ、いろいろ探す中でこのシステムを採用したいということだったんですか？
そうですね、まあ、当然間にいろんなこうコンサルだったりアドバイザリーやっていただける会社さんも入っていただきながら議論をしていく中で、そういったものを採用していこうとなったんですけど、経緯としてはですね、例えばアマゾンさんとかアリババさんみたいな超巨大プラットフォームの倉庫ももういち早く AGV 使っていたんですね、
はい、
ただし1注文あたりのピッキング数、まあ要は商品を入れる個数が1個から2個ぐらいなので、うん、はい、商品を在庫してる棚を無人搬送車 AGV が持ち上げてピックする人のとこに持っていくっていう方式なんですね、うん、
はい、
だけども我々の場合って1個の注文にピッキング数入れなきゃいけないものが、7点8点あるんですね。
そんなに多いんですね。
だからいちいち在庫してる棚を持ち上げて人のところに7回持っていくと、うん、まあ、逆に個数かかりすぎちゃう。
確かに。
ので、うん、お客様からのワンオーダー1回の注文に対して1個の AGV が自動でこう倉庫を走っていく、
うん、
で、
うん、
ピックする人のところに行って入れるものを指定して人は入れるだけっていう状態でずっと走っていって7点8点入って梱包のところにその自動搬送車が自分で行くっていう方式。
あ、じゃあなんて言うんだろう、いいとこ取りというか人の手も入れたんですね。
そうですね、
ええ、
人の手も入れつつ、あとは梱包の部分とかって人の温かみみたいのがなんか出るじゃないですか、
はい、
入れる順番だったり並べ方とかっていうのは、うんうん、まあ、そういうところだけ人にして、人のなんか感覚とか人肌感が感じられるようにそこだけ残しつつっ
ていう。そういう意味ではそこで働いていらっしゃる方、手を動かすのは変わらないけど、前までだったらきっとすごい歩いたりとかしてた、その苦しさはなくなったから、すごい働く環境としてまた良くなったみたいな感じ。
そうですね、そういう面は非常にあるかなと思いますね。
へー、面白いですね、うん、そうか、一つのオーダーで7、8個も入れるんですね。
そうなんですね。だから我々の場合はそういうやり方を、他に前例はなかったんですけど、まあ、大体 Amazon とか勉強すると彼らはグッズというパーソン、だから物が人のところにこう入っていくっていう方式を採用してるんですけど、まあ、我々としては逆の、
うん、それってごめんなさい、その一女性としてなんか EC で同じブランドで買うときに7個から8個って結構多いなっていう印象なんですけど、例えば何円以上だと送料無料だからとか、そういう背景があるんですか？
それもあります、はい、例えばなんか月末的にキャンペーンやったときとかにいくら以上になるとポーチがつきますよ、
はいはいはいはい、
まあ、うちの場合3000円以上で送料無料にしてるんで、うん、そこはそんな影響ないんですけれども、やっぱりキャンペーンによってとか、うんうん、新商品が出た時に LINE で使っていただきたいって訴求をした時に当然多くなることと、うんうん、あとは商品だけじゃなくてチラシみたいなものとかお知らせとか、はいはいはい、そういったものも含めてピックをして、うんうん、もらうんで、そうするとやっぱ 7.8 点になってくるって。
へー、じゃあその、ま、中国のシステムというかそこを採用したもののかなり自分たちにカスタマイズして今運用されているということですね。
そうですね。だからまあ AGV みたいなものは中国のスタートアップのものを使ってますけれども、まあ、前例がないやり方なので、はい、もうかなり自分たちで手探りでこういうやり方をしようってことを積み上げて、まあ、2年半ぐらいかけてプロジェクトがこう発信したっていう感じですかね。
その先週伺ってたのは消費者に向けた DX の活用の仕方で、今回は物流の仕方ですけど、なんかそういうふうにそのいい意味で歴史のある会社、今までのやり方って統制されてきたと思うんですけど、それをなんかこう変えていくガンガンって結構現場の方々も困ったりとか戸惑ったりっていうこともあるかとは思うんですが、その辺ハレーションを起こさないようにするために何かこうトップとしてなんか意識されてたこととかってありますか？
大きく2つあってですね、はい、組織の面とこうマインドセットの面っていうんですかね、で1つ目の組織の面でいうと DX に関してはある程度わーわー言われちゃうんですけど、ある程度も権限を持たしちゃうっていうことですね。もうわーわーわーわーいろんな人がいろんなこと言うんだけれども、意思決定をしてもうやると、で DX みたいなものって少しダメだったらどんどんどんどんフレキシブルに変更していけばいいので、デジタルなんで、なのでそこに関してはまあ権限をある程度持たせてトップがコミットをしてまずやるっていうのが一つで、二つ目はですね、マインドセットってやっぱり腹落ち度とか納得性が非常に大事。権限を持たせてもやれっ って言っただけでは人の気持ちってやっぱ動かないんで、それ何かっていうと、お客様、顧客価値創出のためにやっているっていうことを明確にするっていうことですね。どういうことかっていうと、まあ、バックオフィスの生産性を上げるための DX、なんか経理とか、で、それは別にやればいいじゃないですか。生産性上がるなら。だけど、物流センターを DX することに投資をすることの意味って、バリューチェーンをサステナブルにすると。だからなんかコストダウンとかっていうのはもちろん結果論としてはあるんだけれども、お客様に物が届かなければ、我々のビジネスはそもそも商売が成り立たないので、お客様に最後お届けしてバリューチェーンが完成するので、お客様に顧客価値を創出するためにこれはやっている。あくまでお客様向けの顧客価値創出のための DX だっていうことをやっぱ社内に浸透させていくっていうことがとっても大事なことですね。DX においては。
確かに最初 DX ドーンって提案されるとみんななんかなんとなくカタカナだしちょっとアレルギー出たりもすると思いますけど、目的がとにかくこれであるっていうのを明確にさせるっていうのは大事なことなんですね。
そうですね。なんかコストダウン目的とか、なんか人があんまりいらなくなってくるみたいなものって、はいはいはい、なんか DX とかデジタルが、こう、恐怖とか敵に変わっちゃうように、
ちょっと不安にね、
はい、なり得るんですけど、そうじゃなくて顧客価値創出の生産性を上げる。
とてもポジティブなことであって、いい方に流れていってる今っていうような。
そうそうそう。そのメッセージがすごいやっぱ大事だなと思いますね。
面白いです。あれですね、小林さんがこう現場と近そうというか、なんかすごいトップで、まあもちろん経営層で決めてるとは思うんですけど、それがなんかすごくこう現場、一番最後にお客さんと接する方とかにも、なんか届けるのがすごくお上手そうなイメージがあって、それもまた組織が大きくなればなるほどちょっと難しい作業かなと思いますが、そのあたりって何かコツというか、やり方ありますか？
一つはやっぱり前の会社ディセンシアを、まあ、立ち上げからやっていて、全部自分でやっていたっていう経験が大きいかなと思います。でもう一個はやっぱりお客様、生活者に価値を創出するっていうことが、我々のようなですね、こうビューティーとか消費財を使っているメーカーのもう使命だと思うので、お客様イベントとかでかなり僕お客様と直接話す機会を増やしているんですね。でも全国で全員のお客様、東京にお呼びできないですけど、そういう面でやっぱズームとかあってものすごく便利ですよね。で、お客様イベントをやってですね、来月もお客様イベントあるんですけど、ファンミーティングが。で、僕がサプライズで登場するっていうお決まりがあるんですね。サプライズでも何でもないですよ。
お決まりだ。
そうそう、お決まりで、はい。今日もサプライズが来てますって言って、必ず社長の僕が挨拶に出るんですけど、僕が出るとですね、そのお客様イベントの、まあ、ズームのチャットですね、
はい、
もうたっくん来たって盛り上がるんです
ね。たっくんって呼んでいいですか？
いや、全然いいです。
じゃあ、ファンの、コアなオルビスファンの方々は、もう、もはや、たっくんって呼んでるんですね。
で、僕、小林たくまって呼んで、お客様にニックネームを募集したら、たっくんでいいじゃんってなって、僕が出るともう、お客様がたっくんって言って、もう、ズーム上のチャットがですね、
でも
リアルなコミュニケーションを、デジタルを介して、
はいはい、
ですごくいい、ケースだし、逆にデジタルを使うからこそ緊張感がなくて、垣根を越えられる部分もあるんで、なんかすごくいい、取り組みになってるなと。
じゃあ、あれなんですね。そのいろんな変革とか取り組みがある中で、結構やっぱりそのブランドのファンの方を増やしていくっていうのは、かなりコアにされていることの一つなんですね。
そうですね。なんか経営のリソースの境目ってもうなくなってきてると思うんですよね。まあ、新ニーサみたいなのもあるし、個人の方が株主でもあり、お客様でもあり、もしかしたら、何かお仕事手伝ってもらうかもしれないっていう時代じゃないですか。
はい。
だから会社とお客様とか、会社と従業員という関係ではなくて、そこの垣根がないんで、ステークホルダーって全部経営のリソースであるっていうふうに考え方をシフトしていかなきゃいけないんで、よりそう、なんだろう、ブランドも人格としてお客様と、なんか社長とお客様じゃなくて、ブランド人格としてとか、僕個人としてお客様ととか、やっぱそういうことってすごい重要だなと思いますね。
続き小林社長にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
たっくん
ありがとうございます。
もう前半のプレイバックも、たっくん失礼ながら呼ばせていただきましたが、その小林社長のその仕事術というか、仕事への向き合い方がすごくなんかいい意味で今っぽいというか、今の時代の 流れを掴んでいらっしゃるなっていう印象が常々あるんですけど、そのちょっと仕事の流儀って言っちゃうと漠然としてると思うんですけど、なんか向き合い方みたいなもので何か譲れないものとかってありますか？
実はですね、あんまり僕深く考えていなくて、珍しいんだと思うんですよ。新卒、自分で起業した会社じゃないから、まあ起業っていうか、なんだろう、オーナーをやってる会社じゃないけど、自分が入った会社の中で、まあ社内ベンチャーでは起業してますけど、で、今のオルビスの代表をやってるっていうのはあるんですけど、まあ、ライフワーク一体型なんですね。それが割と僕全然自然にできるっていうのがあって、で、このビジネスが、割と僕天職だと自分で思えてるっていうのが非常に大きいですね、で、兄弟も生まれた時から姉がいて、母がいて、祖母おばあちゃんも一緒に住んでたんで、でおじいちゃんも亡くなってたから、生まれた時から女性マジョリティなんですよ。
なるほど。
家が、女性の方が全然強い、で、かつ、まあ、新卒でポーラにも入ってるし、もう何だろう、女性管理職比率が半分ですなんていうのは僕にとって当たり前の世界で、女性が活躍したりマジョリティの世界が全然当たり前だったりする中で育ってきてるんで、なんていうのかな、なんかダイバーシティとか多様性みたいなものが国籍とか性別じゃなくて、実はライフスタイルの、自分の身近を見てるとライフスタイルの違いの方が、実は女性同士とか男性同士っていう、なんか男性か女性かじゃなくて、ライフスタイルの違いの方が難しかったりするんですよね。お子さんがいるいないとか、ご結婚してるしないで、それが自分の意思でいる場合いない場合とか、いろいろある、そういうライフスタイルにおける価値観の違いの方が難しいんで、やっぱりそういうことに対しての需要度を上げることをやりたい、で、その需要度を上げるって自己肯定感を上げて余裕が生まれる方がいいんで、そういう余裕が少しでも生み出されるのって、なんかビューティーとか身近になんかこう入っている、生活の中に入っていけて、ビューティーでちょっと自分にいいことしているみたいなものって、少しずつこう、人の自己肯定感を上げることに貢献できたりすると思うんで、で、そういうことのつながりが、人と人との関係のグッドサイクルが、世の中をよく、少しずつ良くしていくっていう考え方を僕はしてるんで、そういう意味では、このビジネスが大好きっていうか、
いやでも今お話伺って、なんかそれこそ男性女性であんまり分けてもよくないと思うんですけど、結構なんか女性経営者の方のなんか特徴とか得意分野も小林社長お得意でいらっしゃるというか、そのコミュニティの作り方とか、そのライフスタイルというかライフワークっていう考え方だったりとか、なんかそれって結構男性経営者ってあんまりそういう考え方されない方が多い印象なんですけど、
どうだろうな。まあでも確かに僕の周りの経営者とかでも、割とこうビッグビジョンをガツンと掲げて、
規模を追いかけるというか、
世界取りに行くぞとか、で僕割とあんまそっちじゃなくてですね、やっぱり周りの人とかがどんどんこう幸せになってって、その関係のサイクルが広がっていくと、少しずつなんか世の中って良くなっていくよねっていうふうに思っているんで、多分このビジネスのとかに非常に向いてるんだろうなと思うんで、ライフワーク一体型でなんか境目がなくやってる、しんどいことはたくさんあるんだけど、それがトータルで見た時にはもうなんだろう、自分のもうやりがいとか生きがいみたいになっているっていうのは大きいですね。そこに出会えたっていうのが大きいですね。
いや本当に共感しかないです。なんかそうですよね、仕事ってしんどいこととか大変なこといっぱいあるけど、結果それ総じてなんか幸せだったり楽しいとか、なんかいいよねっていう感覚ってすごく大事ですよね。その感覚を持って仕事ができている方ってすごく幸福度が高いというか、でもやっぱり世の中結構しんどいとか辛いが勝ってしまう方も多かったりもするじゃないですか。ただウルビスの中の方に何度かお会いさせていただいたことがあるんですけど、皆さんなんか本当に本当に楽しそうで、本当にこの仕事好きなんだなっていう感じの方が多い印象です。
まあね、全員がねそうなってる完璧な会社ではもちろん全然ないですけど、まあそういうことは何につながってるかっていうのは非常に意識するように、コミュニケーションとか、メッセージは出します。ただ、なんだろう、ミッションドリブンであるから僕は幸福度が高くて仕事ができていると思うんですけれども、足元、そのミッションを達成するための足元にめんどくさいことなんていくらでもありますよ、正直。めんどくさいなみたいなものは避けたいなってことはいくらでもあるんですけど、でも目的とかミッションを達成するためにそれを通らなければいけないのであれば、それはやりたいことをやっているっていう判断を当然できるし、しているっていう感じですね。
そうですよね。ちなみにこの2週お話伺って、なんとなくオルビスの向いてる方向っていうのは分かったんですが、今後のオルビスのビジョン、向いていく方向、ちょっと決まってるものがあれば教えていただけますか？
生活者に貢献していくっていうことは創業の時から一切変わらずで、よりこう素肌ウェルネスっていう言い方をしているんですけれども、やっぱり ずっと人が自分らしく自分の内面から一番いい部分が引き出せることが一番いいじゃないですか、うんはい、外から与えることも別に組み合わせればいいんですけども、うん、自分の内面から引き出して素肌、うん、それが素肌っていうのが単純に肌だけの話じゃなくて、うん、なんていうのかな、自分の気持ちとか自己肯定感みたいなものも含めて、はい、その人の素でウェルネスを感じられる、うん、それが本当の多様性、なんかデモグラフィックみたいな多様性も大事かもしれないけど、はい、自分が自分でいいと思うことの多様性、うんうん、その自己肯定感が高くて人を受容できるっていうことが多様性の本質だと僕は考えてるし、オリプスも考えているんで、やっぱそこをやっていくために何をするか、それは DX でよりブランド体験、チャット GPT みたいなものが出てきている中で、どういうふうにそれがお客様のブランド体験に貢献をしていけるかとか、あとはグローバルですね。我々の課題としてはグローバル、やっぱりまだ全然ダメなので、自信はあるんで、ブランドとプロダクトに対してそれをグローバルでしっかりお届けをしていくっていうことを、まあ今後しっかりやっていきたいと。
どの辺の地域とかいう具体的なあれはあるんですか？
やっぱり中国と ASEAN っていうのは一つしっかり攻略をしていかなきゃいけないし、非常に親和性も高いと思っていますんで、まあ、中国 ASEAN 中心にまずはよりシェア高めていきたいなと思ってます。
世界でオルビスを触れる日も近いということで、ちょっと今後またたっくん社長、小林社長、ますますチャレンジを続けていかれそうな勢いしか感じておりませんので、個人的にずっと応援させていただこうと思っております。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は、オルビス株式会社代表取締役社長、小林拓磨さんをお迎えしました。小林社長の仕事が大好きだという姿勢、そして熱量、そして女性への理解度というか、働いていらっしゃる方もお客様も、まあ基本的に女性が多いということで、そんな女性の方々心をつかむような施策だったり、そのブランドの方向性が今のオルビスの勢いにつながっているというところが、納得感がすごくある履修のお話でした。いかがでしたでしょうか。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。